クルーシャルポイント2、神聖なロマンスにおける私たちに対する神の妬み。アウトライン1、私たちは主の戦う軍隊の一部分となるために彼に対して清純でなければなりません。第2コリント11章2節、私は神の妬みをもってあなた方を妬んでいます。なぜならあなた方を清純な処女としてキリストに捧げるために一人の夫に婚約させたからです。アウトライン2、私たちがキリスト以外のものを求めて追い求めることは神の目に霊的な淫行です。霊的な淫行を犯す者は神によって裁かれ呪われて神のために戦い神に仕えることができなくなります。アウトライン3、妬みは通常消極的なものと考えられますが、それは神の属性のうちの一つです。神の妬みは妻に対する夫の妬みのようです。宇宙で最も妬む者は神です。彼の皆は妬みです。出エジプト記34章14節、あなたは他の神を拝んではならない、エホバはその名が妬みであって妬む神だからである。アウトライン4、私たちが何かを愛しまた誰かを愛して神を愛さないときはいつでも神は妬みます。アウトライン5、愛は死のように強く妬みはシオール、黄泉のように残酷だからです。そのきらめきは火のきらめき、エホバの炎です。雅歌8章6節、主を追い求める者はすべて彼の愛によって捕らえられてきました。愛は死のように強いのです。この愛とこの妬みにはきらめく火があります。これら二つのものは、すなわち焼き尽くす神と妬む神、焼き尽くす火と妬みは共に存在します。何も神の妬みに抵抗することはできません。彼は彼の敵を皆滅ぼします。疑い妬む夫が妻を対処することは、信者と教会に対するキリストの妬みを予表します。私たちは反逆的大病ではなく、十分に自制し抑制されており、露出がない振る舞いが神と人に対して完全に正しいかもしれませんが、キリストの妻として私たちは清純でしょうか。もし妻が他のいかなる男も評価するなら、彼女は清純を失う寸前です。啓示録でキリストの戦う軍隊は勝利者、すなわちキリストに符合する戦う妻からなっています。主の戦う軍隊の一部分となるために、私たちは純潔でなければなりません。民数記における大書は、神の民が軍隊へと編成されるための要求がとても高いことを見せています。教会とすべての信者は、キリストだけを彼らの愛として持つべきです。もし教会やどの信者も、キリスト以外のものを求めて追い求めるなら、それは神の目に霊的な淫行です。霊的な姦淫を犯す者は、神によって裁かれ、呪われて、神のために戦い、神に仕えることができなくなります。妬みは通常消極的なものと考えられますが、それは神の属性のうちの一つです。宇宙で最も妬むものは神です。私たちが何かを愛し、また誰かを愛して、神を愛さないときはいつも神は妬みます。神は私たちが彼だけを単一に完全に愛することを願っておられます。神の妬みは妻に対する夫の妬みのようです。どの夫も妻が自分以外の別の男を愛するのを容認することはできません。同じように神は私たちを妬みます。ですから妬みは神の属性のうちの一つです。私たちは私たちの神が妬むことを認識しているので、彼の妬みを私たちのものとならせるべきです。それは私たちが彼だけを顧慮し、 彼を愛して、誰もまた何者も私たちの心の中で彼と置き換えることがないためです。さらに彼に対する私たちの愛は純潔で、私たちの思いは単一で、私たちの全存在は彼に焦点づけられているべきです。
在職青年大学院生編 A 聖書の中で妬みには堕落した妬みと神聖な妬みがある。ガラテヤ5章21節の妬みは肉の働きです。ガラテヤ5章19節さて肉の働きは明白です。すなわち淫行、汚れ、好食。20節偶像礼拝、まじない、敵意、争い、嫉妬、怒りの爆発、党派心、分裂、分派。21節妬み、泥酔、円楽、そのような類の事柄です。それらについて私は前にも言っておいたように、今もあらかじめ言っておきます。そのようなことを行う者は神の王国を継ぐことはありません。しかし第二コリント11章2節や出エジプト記20章5節の妬みは神聖なロマンスにおける神聖な妬みです。出エジプト記20章4節あなたは自分のために偶像を作ってはならない。上は天にあるもの、下は地にあるもの、地の下の水の中にあるものの、どのような形をも作ってはならない。5節それらにひれ伏してはならない。それらに仕えてはならない。私はエホバ、あなたの神であり、妬む神であって、私を憎む者には、父の財貨を子に向いて3、4代に及ぼすか。6節、私を愛し、私の戒めを守る者には、慈愛を千代にまで施すからである。この神聖な妬みは、忙しい青年在職者、研究者であるあなたに、司法から押し迫るキリストの愛です。それはあなたが自分自身に生きず、キリストと一つになり、キリストに生きるように押し迫り導きます。第二コリント5章14節。なぜなら、キリストの愛が私たちに押し迫っているからです。そこでこう判断しました。一人の方がすべての人のために死なれたからには、すべての人が死んだのです。15節。そして彼がすべてのために死なれたのは、生きている者がもはや自分自身にではなく、彼らのために死んで復活させられた方に生きるためです。フットノート15節。キリストに生きる。キリストに生きるとは、キリストのために生きることより深い意義があります。主のために生きるとは、私と主がなおも二つであることを暗示します。しかし、主に生きるとは、私とキリストが一つであることを示します。これは結婚生活で、妻が夫と一つとなることと同じです。B、この愛とこの妬みには、きらめく火があり、焼き尽くす神と妬む神。焼き尽くす火と妬みは、共に存在する。何も神の妬みに抵抗することはできない。彼は彼の敵を皆滅ぼす。以下の愛の詩歌を歌って、あなたの内側の愛の炎を燃え立たせましょう。169番、主を賛美する、彼に満足する。一節、イエスは我が命、長愛のゆえ、一日に千回、皆を叫ばん。福、イエス最愛の主に比ぶるものなし、慣れの笑顔を見て我喜ばん。二節、いかに愛すべきか我知らねど、火のごとき愛は心燃やす。四節、燃える愛の火は日夜募り、他の愛すべてを焼き尽くしぬ。一節、 O Jesus, Jesus, dearest Lord, forgive me if say,For every love, thy sacred name, a thousand times a day. O Jesus, Lord, with me abide, I rest in thee, whatever betide. Thy gracious smile is my reward. I love thee, Lord. 你说, I love thee, so I know not how my transports to control. The love is like a burning fire within my very soul. 4節。Burn, burn, O love, within my heart. Burn fiercely night and day. Till all the joys of earthly loves is burned and burned away. 祈り。おう、主イエスよ、あなたは愛の中で私を婚約者、配偶者として選んでくださいました。このことで、なぜ私のようなものをあなたが選ばれたのか、と不思議に思います。しかし、主を賛美します。あなたは私を選び、私を励まし、作り変えています。あなたの愛と妬みの火が、私の内側の消極的なものをすべて焼き尽くしてください。私を成就して、あなたの花嫁、軍隊の一部分にしてください。アーメン。